先月ですけども埼玉の伝道学校で講義をするようにという依頼があって講義をさせていただいたんですけども、その時イエス様がおっしゃったマルタとマリアの話を少しさせていただきました。ご存知のようにマルタはイエス様を家に迎えたのでおもてなしのために非常に忙しくイライラしていました。しかしマリアの方はイエス様の足元に座って御言葉に耳を傾けていた。そのマルタがイエス様何とかしてください、妹を手伝うようにしてくださいと、まあ、そのように頼んだんですけども、マルタマルタあなたは大事なことを忘れていると、本当にしなければならないのはたくさんではなくてただ一つだとおっしゃいました。そのただ一つというのが御言葉に耳を傾けたそのマリアの姿のことをイエス様はおっしゃいました。で、私たちも自分自身の中でしなければならないことがたくさんあると思います。皆さんは会社に行って仕事をするとか、まあ主婦の方であれば家事とか育児とか、学生であれば勉強とか、いろいろ友達付き合いとか、本当に世の中にはしなければならないことがたくさんあります。しかしイエス様はただ一つだとまでおっしゃいました。で、それが祈りをしなさいというのでもなく伝道しなさいというのでもなかったんですね。ただ一つ御言葉に耳を傾けることだとおっしゃいました。もちろん祈りをすることも必要ですし、また福音を伝えることも必要ですけれども、その前にですね、その前に御言葉が必要だとおっしゃいました。で、この話を してた時に、まあ伝道学校に来られていた方々が聞いていて、ちょっと苦笑いをしている方がいらっしゃったんですね。ああ、自分は御言葉が一つだというような生活はしてないというような顔をしてですね、なんか笑っていましたけれども、本当に忙しいと御言葉を聞くこと後回しにしてですね、まあ後で読もう、後で聞こうと、で後でという場合はほとんどなくなってしまうんですね。次から次へとしなければいけないことが来ますから、もういつの間にか一日が過ぎてしまいます。で、今日の御言葉申命記の6章はこれから約束の地ですね、カナンの地に入るその直前に聞きなさいイスラエルとそのように語られました。これから神様が与えてくださる乳と蜜の流れる非常に良い地をあなた方に与えようとしているんだから、その土地が与えられるように祈りなさいというのでもなく、これから入っていくそのカナンの地には敵がいっぱいいてですね、強い人たちがいるから戦いの訓練をしなさいというようなことでもなく、聞きなさいと、聞きなさいイスラエルと、私たちが今この新宿で教会の中に集まっていますけれども、この目的は首都圏の福音化ですね、東京、千葉、埼玉、神奈川、この首都圏を福音化するため、また日本の福音化、 99% 一度も福音を聞いたことのない日本人の方がいらっしゃいますから、一度ぐらいはイエス様がキリストです、信じるか信じないかは別にしても、一度ぐらいはこの福音を聞く機会があったらいいと思うんですね。それは私たちの願いではなく神様の願いですね。すべての人にこの福音が述べ伝えられるように、そしてその後に終わりが来るとイエス様がおっしゃいました。終わりが来る前にこの福音はすべての人々に述べ伝えられて証しがされる、これが神様の計画です。だったら私たちはそのために祈ったりとか、そのために現場に入っていく、それももちろん必要ですけれども、それよりも前にですね、まず今日の御言葉にありますように、私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさいと、まず自分自身の心の中にこの神様の御言葉が刻み込まれなければなりません。聖書の御言葉はたくさんありますけれども、すべての言葉が私たちの心の中に刻み込まれることはある意味ではできないことだと思うんですね。ですから重要な御言葉ですね、本当にこれは重要な御言葉だというものが心の中に刻み込まれなければなりません。それはどういう御言葉でしょうか。 まず第一番目に、私は誰なのかということです。このことがまず心の中に深く刻み込まれなければなりません。私たちは以前は間違いなく悪魔の子供でした。ヨハネの福音書の8章の44節でイエス様があなた方の父である悪魔と、生まれた時から私たちは悪魔の子供でした。その証拠が偽りであり、また欲望であり、そして人殺しですね。心の中で思うこと、考えること、それが神様から離れてしまったゆえに、この世のこと、また自分をの欲望を満たすもの、そして人を騙すこと、それが悪魔が自分のお父さんだということの証拠です。ある日、神様の子供になりました。ヨハネの福音書の1章の12節で、この方を受け入れた人、この方というのはイエス様、イエス様を受け入れるということは、キリストとして信じて心の中に迎えるということです。キリストは油注がれたものという意味です。神様は三人の働き人に油を注いで、そして一人は王として油を注いで、この世の王であるこの悪魔、サタン、人間はこの悪魔の奴隷となっていますから、自分の力でその支配から抜け出ることができません。それで神様は真の王であるキリストを使わして、神の子が現れたのはこの悪魔の仕業を滅ぼすためです。奴隷となっている私たちをそこから解放するためでした。そしてイエス様がそのために十字架の死によってこの悪魔という死の力を持つものを滅ぼすとあります。ヘブル書の2章の14節です。イエス様が真の王として来られました。それから人間は神様との約束、契約を破った時に罪を犯して死んでしまいました。罪の問題が解決するためには血が流されなければいけません。それで神様は真の大祭司であるキリストを送って、罪のない体、私たちとは違って女の子孫として来られた方、その方が十字架で血を流すことによって大祭司の働きをしてくださり、すべての罪を許してくださいました。それがキリストですね。もう一つは、神様から離れた人間が神様に出会う道、その方に出会わなければ私たちは自動的にハデスですね、火の池に投げ込まれて悪魔と一緒に滅びるしかない、そのような呪いと災いの運命でした。しかし私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、父のもと、神の国に行くことはできませんと、イエス様が、キリスト、この預言者、大祭司、王として三つの働きを十字架の上で成し遂げてくださったことによって、私の問題を終わらせてくださった。このことを信じて心に受け入れた者は、悪魔の子供から神様の子供になりました。だから私は神の子供です。そして神の子供であるならば、以前は呪いの源でした。出エジプト記の20章、4節と5節にありますように、神様から離れた人間は目に見える何かですね。目に見える何かの前にひれ伏して、その偶像の前に仕えています。偶像を礼拝する者は3代4代にまで呪いがその家系に臨むって言われました。悪魔の子供のまま偶像を礼拝しているならば、自動的に自分だけではなく子供も孫も3代4代にまで呪いが流れてきますから、自分を通して家計が苦しめられていきます。しかし、ある日福音を聞いて、イエス様を信じたときに、その人は、祝福の源となりました。創世記の12章、1節から 3節にありますように、偶像礼拝をした父の家を離れ、自分の生まれ故郷創世記3章から出て、神様が示す地ですね、キリストが来られる地、そこに向きを変えた人は、その人は祝福の源となる。その人の身分が祝福の源です。何か一生懸命頑張ったから祝福の源となったのではなく、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、すべての民族はあなたによって祝福される。これが神様の約束ですから、この私は祝福の源だということが本当に心の中に刻み込まれたならば、いろんなことですね、人から嫌なことをされることがいっぱいあります。腹を立てることもあるでしょうし、怒ったりですね、争ったり喧嘩をすることもあるでしょうけれども、しかし私がこういう身分なんだということが分かれば、相手に対して復讐する必要がなくなります。自分で何の手も下す必要がありません。そして私はかつては滅びるべき地獄の相続者でした。何もしなくてもですね、何もしなくても生まれた時から悪魔の子供で、その人によって呪いが流れていくならば、自動的にマタイの福音書の25章の41節にありますように、悪魔とそのしもべのために用意されている永遠の火の中に入れと。どんなに良いことをしてもですね、どんなにこの世で人々を助けたとしても、それは良いことのように見えますけれども、その人の身分が悪魔の子供であって、呪いがその人から流れるならば、もう滅びるしかない。その人が良いことをしたこと一切関係ありません。しかしある日イエス様がキリストであることを信じたならば、御国の相続者となります。ガラテヤ人への手紙の4章の7節に、子であるならば相続人ですと。世の中の法律でもそうですね、親が亡くなった時にその親の財産は子供に平等に与えられます。長男だからいっぱいもらえるとか、あるいは親のために一生懸命親孝行した人はたくさんもらえて、親不孝した人は少しだという法律はありません。二人ならば二人で平等に親の財産を相続するものとなります。子供であるから、神の子供であるので、神のすべてのものを受け継ぐことができる身分、それが相続者ですね。神の国はあなた方のものとなりますとあります。ですから身分が、私は誰なのか、私は神の子供であり、また祝福の源であり、御国を受け継ぐものだということが心の中に深く刻み込まれたならば、本当に幸せだと思うと思うんですね。悪魔の子供のまま呪いの源であり、地獄に行くべきものであったならば、世の中でどんなに幸せだったとしても、そんな不幸な人は他にいないですね。世の中でこの世の頂点を極めですね、人から羨むような生活をしている、しかし悪魔の子供、呪いがその人を流れて地獄に行ってしまう、何もいいことがありません。この世の良いことはほんの一瞬ですね。永遠が苦しみです。2番目に、私は何をしたらいいんでしょうかということです。この世の中で私は、皆さんは何をしたらいいのでしょうか。悪魔の仕業と聖書にあります。目に見えない悪魔がこの世の王として支配しています。じゃあこの悪魔が実際にただ存在しているだけではなく、働いていますけれども、どのようにして働いているのでしょうか。悪魔がする仕業というのは、肉的なものを人に与えて、 霊的なものを奪い取るということです。これが悪魔の仕業なんですね。良いと思えるようなものを人間に与えてですね、そして本当に良いものを人間から奪ってしまう。これが悪魔の策略です。その結果人間は不信仰になっていきます。これが創世記の3章1節から6節までに書かれていることです。創世記の3章で本当に神様はそんなこと言ったんですか、それを取って食べたらあなたの目が開いて神のようになれますと、目の前にある善悪の知識の木の実おいしそうに見せたわけですね。肉を与えるわけです。あ、本当にあれを食べたら私は幸せになれる。すごく人間にとって魅力的でした。しかし神様の言葉から離れてしまいました。それが不信仰ですね。神様の言葉は善悪の知識の木の実を取って食べたらいけない。食べたらあなたは必ず死ぬ。悪魔の仕業はこの神様の契約、神様の言葉から人間を離すことですね。これが悪魔の仕業です。ですから悪魔は良いものを与えるように見せて、そして霊的なものを奪ってしまいました。命が奪われたということです。おいしいものを食べたかもしれません。善悪の木の実はものすごくおいしかったかもしれません。しかしその結果神様との関係が壊れてしまいました。これが命が失われたということです。そして悪魔の仕業は人間が堕落するようにします。創世記の6章12節にノアの時代のことが書かれています。ノアの時代に人々は神様から離れてですね、非常に堕落したと。物質は豊かになったかもしれません。で、お金や物がたくさん増えると神様から離れた人間は自動的に堕落するようになるんですね。快楽の世界に入り罪の中に溺れて、そして結局は滅びていってしまう。それでノアの時代に神様はこの堕落した民に対して洪水を送ってしまって、そして彼らは皆滅びてしまいました。で、創世記の12章を見ると、11章ですね、人々が混乱しているとあります。創世記の11章9節、これがバベルの塔が崩れた。バベルという言葉は混乱ということです。で、何が混乱したのかというと、言葉が通じなくなってしまいました。それまでは一つの言葉で生きていましたけれども、神様が人間がですね、天まで届く塔を建てようと、またノアの時代のように自分たちが洪水で散らされたらいけないから神様に敵対して天にまで届くような塔を建てよう、その人間のやっていることを見て神様は言葉が通じないようにしたとあります。今もバベルですね、混乱していますね。人間関係が、日本語が通じても、あるいは韓国語が通じても、言葉は通じても心は通じてないということがたくさんありますね。神の言葉が語られます。神の言葉を聞いても悟らないとどんなことが起こるのかというと、この悪いものがやってきて、まかれた神の言葉を奪っていくとあります。神様の言葉がせっかく届くんですけれども、その意味がわからないと悪魔が不信仰にさせてですね、そして、あ、さっき聞いたことは本当のことじゃないんだと、イエス様がキリスト、そんなことはない、世の中には宗教があるから、どんな宗教でも信じれば救われる、そのように不信仰にさせて福音を信じさせないようにすること、それが悪魔の仕業です。今も聞くことは聞いても信じない、それは 悪魔に騙されてしまうからです。しかしこの反対が神様の技です。神様は何をなさるのでしょうか。反対のことですね。神様は信仰を与えてくださるとあります。ヨハネの福音書の6章の29節、神が使わされた方を信じること、それが神の技ですとあります。創世記3章で人間が神様から離れた結果、人間の体質は何か行う、何かをすると、そういう体質になっています。それでこのヨハネの福音書の6章でも、私たちがどんなことをすることが神の技なんでしょうかと、そういうふうに質問しています。何かすることが神様の技であるかのように思っているわけですね。今でもクリスチャンの方々の中にはですね、奉仕するとか献身する、伝道する、何かする、もちろん良いことなんですけども、しかしイエス様はその何かすることが神様の技だとはおっしゃらなかったんですね。神が使わされたことを信じること、これが神の技だと、信仰だと言ったんですね。あまりにも不信仰な体質が人間の中に入っていますから、なかなか信じることができない。それでどんな良いことをすれば永遠の命が自分のものにできるのでしょうかと、この命でさえもですね、良いことをして律法を守ったら命が与えられるのではないか、当時のパリサイ人、当時のイスラエルの人たちはみんな頑張って律法を守って救われようとしました。しかしどんなに律法を守っても命を自分のものとすることはできません。ただ信仰だけなんですね。じゃあこの信仰っていうのは何かっていうと、創世記の3章の15節、女の子孫が蛇の頭を踏み砕く。神様が最初の福音、男の子孫ではなく、男の子孫は堕落した人間だから、罪のない人間が来る、この罪のない人間が生贄となって血を流すことによって、出エジプト記の3章の18節、この罪の問題、また悪魔の問題、この地獄の問題をすべて終わらせてくださる、その方が処女が身ごもって男の子を産む、女の子孫が生まれる、その名はインマネルと呼ばれる。イザヤ書の7章の14節、神様から離れた人間が神様が共にいるですね、神様と共にいることができるような道を開いてくださる、これが旧約聖書の中で約束された来たるべき方です。そしてその方が来てくださいました。それが福音ですね。じゃあ私たちは、皆さんと私はどうするかということです。どうしたらいいのか。イエス様がキリストであるということが一番の良い知らせです。イエス様がキリストであるということを信じることによって神様の子供となれるわけですから、こんなに素晴らしい祝福はありません。使徒の働きの1章の1節にありますように、イエス様が行い始め教え始められたすべてのことですね、ルカの福音書に書かれているこのすべてのことは、イエス様がキリストですという、このことが福音です。イエス様がキリストとして来てくださったゆえに、この女の子孫が蛇の頭を踏み砕く。蛇の正体、創世記3章の1節で現れたこの蛇は悪魔ですね、古い蛇、サタンです。女の子孫が十字架の上でこの蛇の権威を打ち砕いてくださり、そこから私たちを解放してくださる誠の王の働きをしてくださいます。そして この生贄によって十字架で血を流すことによって誠の大祭司の働きがなされます。そして神様から離れた私たちが、私は道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ父のもとに行くことはできませんと、預言者の働きがなされます。イエス様が十字架の上でこのキリストとして三つの働きをしてくださった、すべてのことは完了したとおっしゃいました。すべての問題は終わった。この福音に皆さんが結論を出すことですね。ああ、私の問題は終わったんだと。本当の私の問題は悪魔の子供であり、呪いの源であり、地獄を受け継ぐべき、こういうものであったんだ。しかしイエス様が十字架の上で王、大祭司、預言者の働きを成し遂げてくださったので、ヨハネの福音書の19章の30節、完了したと。私はもう問題はないんだと。いろんな今抱えている問題はもちろんありますけれども、それは問題ではないんだ。今抱えている問題があるとするならば、それは福音に結論を出すための機会なんだと。何度か話をしてますけども、私も自分の問題が来た時に、ああ今まで福音がわからなかったんだ、神学校を卒業していてもイエス様はキリストというようには自分は理解できなかった、だからあこれが問題だということで、その問題の中に苦しんでいました。しかしある日イエス様がキリスト、すべての問題は終わったと、この福音を聞いたときに、私は過去の問題、すべての罪は許されました。未来の問題、地獄に行くしかない私が天国に行くことができる。今現在の問題、それまでは悪魔に支配されていたのに、イエス様が心の中に入ってくださって、そして主人となってくださったならば、闇は光に打ち勝てませんから、暗闇の力は私の中にいつも留まっていることはできません。追い出されてしまいました。今現在の問題も、過去の問題も、永遠の問題も、すべて終わっている。今日地上の生涯が終わったとしても、何も問題がない。これが福音に結論を出すということですね。福音に結論を出すと、神の国ですね。人の働きの一章の三節、イエス様は苦しみを受けられた後、弟子たちに現れて40日間神の国のことについて述べ伝えたとあります。非常に重要な内容がこの神の国ですね。この神の国はある意味では死んだら行くところ天国ということも言えますけれども、しかしこれが皆さんの背景です。バックグラウンドになるということです。目に見えない神の国が私たちに望んでいるということです。第二列王記の六章十七節。エリシャの時代に敵の軍隊が朝目を覚ましたら、その町をドタンという町を包囲していました。でエリシャのしもべが起きて、周りが敵の軍隊で包囲されているのを見てですね、ご主人様どうしましょう、もう私たちは滅ぼされますと。その時にエリシャが、主よこのしもべの目を開いてくださいと、天軍天使ですね、火の馬と火の戦車がその敵の軍隊を取り囲んでいました。それが見えたわけですね。心の目が開いてみると、敵が私たちを取り巻いている、いろんな問題が取り巻いているように実際に見えますね。私は経済的な問題があり、健康の問題もあるし、 また家でも家庭の問題、人間関係の問題がある。本当に問題が周りを取り囲んでいます。どうしましょうというのが普通の人のどうするっていうことですね。これをどうするんだと、私のこの問題はどうするんだと、それで悩んでいるわけです。しかし主よ、私の目を開いてください。祈りですね。まず福音、神の御言葉が心の中に深く刻み込まれて、ああ私の問題は終わったということに結論を出したときに、次に祈りですね。まず初めにどうしてもしなければならないことは、御言葉を心に刻み込んで、福音が全てだ、福音は完全だ、福音は十分だと、そのことに結論が出たならば、主よどうぞ私の目が開かれて、本当にこの私を取り囲んでいる天軍天使が見えるように、私の背景がどんなに素晴らしいものであるか、神様が戦いをするためのその天使を使わせて動員してくださっています。この目が見えるようになれば、何も問題はないわけです。それで私は証人となれます。使徒の働きの一章の八節です。証人というのは本当にある意味ではものすごく優しいことなんですね。聖書を一生懸命勉強して研究して、イエス様はキリストです、そのことを私が証人として伝えますというと、ものすごく難しくなります。創世記から黙示録まで。しかしこの証人というのは自分が見たことなんですね。実際に自分が見たこと、心の目が開かれますから、イエス様がキリストだということが見えるようになるんです。だからある時事故を起こしてですね、私の車がぺちゃんこになってスクラップになりましたけども、その後ろを走っていたおじさんがですね、警察に対して私が証人ですということを証ししてくれました。ただ見たわけですね。私の車にぶつけた人が居眠り運転したようにただ飛び込んでいきましたよと、ブレーキもかけないで車にぶつかっていきましたということを証ししてくれた。ものすごい簡単なことですね。見たことだけを言うわけですから難しいことはない。それで初代教会、イエス様がキリストだというこの福音に結論を出した人はどうしたのかというと、使徒の働きの5章の42節に、宮やまた家々でイエスはキリストであることを述べ伝えたとあります。それから使徒の働きの17章の3節でも、イエスはキリストです。使徒の働きの18章、アクラ・プリスキラですね、この2人の出来事も18章の5節、イエスがキリストであることが述べ伝えられ、証しされたと。初代教会はこの福音だけを伝えていったわけです。福音の内容はイエス様がキリストです。自分が体験したこと、自分が見たことですね。心の目が開いて、このイエス様が今どこにおられるのか、私の中におられる、それだけではなく御座におられる、そして心の目が開かれるとイエス様が右の座について立っておられる、そのようなことが見えるようになると、証しをすることが自然なことになるわけです。なぜかというと、この福音があまりにも素晴らしいから。かつて私はこのように悪魔の子供であり、呪いの源であり、地獄を受け継ぐべき相続者でした。しかしこの悪魔の仕業をイエス様が十字架の上で打ち砕くために来てくださいました。そして私が神様から使わされたイエス様が キリストであるというこの信仰が与えられました。これは自分が持った信仰のようでも神の業だとありますね。神が使わされた方を信じること、それが神の業です。皆さんが持っているこの信仰がこの信仰であれば、それは神様の業が自分の中でなされたことで、とすれば福音に結論を出して、私の背景、霊的な世界があり、そして私は聖霊に満たされたならば、残る地上の生涯はこのイエス様がキリストであることの証人としての力が与えられます。これが約束ですね。自分の力でイエス様がキリストという伝道するのではなく、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリア、地の果てにまで私の証人となりますというこの御言葉が成就するようになりますから、皆さんが力を受けて、そして皆さんの地域、皆さんの職場、皆さんの家庭でイエス様がキリストであるこの証人となる聖霊の満たしを受けますように、主の皆で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。今日神の言葉、ただ福音、心の中に深く刻み込むことができるように主が恵みを与えてください。キリストに深く根を下ろして、本当にいつでもただ福音、ただイエス様だけを証しする証人となることができるように聖霊に満たしてください。神様に献金をお捧げいたします。富と誉れはあなたからとありますように、すべての経済の必要も主が与えてくださいました。あなたがこの献金を通してすべての栄光をお受けください。捧げられたお一人お一人の上に、そのご家庭とその職場、その地域に神の国が臨みますように、イエス様のお名前によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。